なんか19番の続きですかね。もう一回28ページ。ですね。28ページ。で、結局ですね、こう、私たちにとって取り組まなければならないことは、無常を受け入れていくことなの。
この場合、菩提心を起こしが無常を受け入れる
ということ？まあ、菩提心を起こしっていうのは、私たちはこう無常がやってきた時に、ね、逃げる。これは水の川に落ちるってことですね。二田白道で言うと、ね、無常という現実を見ないようにすると。
必ず来るからね、やっぱり。
これが二田白道で言うと、水の川に落ちるってこと。水の川って引けるか。そうそうそうそう。そして、今度、攻めるっていうのは、これは火の川に落ちる。ね。だから、どんな時に私たちは水の川、火の川に落ちるのかっていうと、無常がやってきた時に落ちるわけ。
うん。そうね。
だから、欲に走っている人は、例えばゲームをやっている人は、ね。さあ、なんでゲームをやってるかっていうと、ゲームが楽しいからやってるんじゃないの。ここがポイントなんですよ。脱法ハーブをやってる人は、なんで脱法ハーブをやっちゃうかっていうと、脱法ハーブが楽しいからやってるんじゃないんです。ね、パチンコをやってる人は、パチンコが楽しいからやってるわけじゃない。不安だからな。そう、不安から不安というものを見たくないから、そう、そこから逃げるために欲に走ってる。これが水の川に落ちてるってことなんです。で、一旦逃げ始めると無常がやってくる度ごとに逃げるから、ますます欲にはまっていくことになる。しかも、この恐ろしいところはですね、欲が、一つの欲が終わると、また不安が見えてくるんですよ。だから、欲が終わると、また次の欲に移らないといけないわけ。例えば、よく朝からね、パチンコ並んでる人とかいますよね。そうそう、ね、今日もパチンコをしたら、明日もパチンコをやりたくなる。今日お酒を飲んだら、明日もお酒が飲みたくなるんです。はい、なんでそんな風に飲みたいんですかっていうと、不安だからなんです。
わかりますからっていうね。
欲に浸って不安を隠す。
そうそう、欲というもので心を埋め尽くして心が見えなくしたいわけ。私たちの心っていうのはですね、ちょうどこう水鏡のようなものなんですよ。心っていうものを私たちのこの水鏡で映して見てるんです。だから心が波立っていれば私の心を見なくて済むんです。穏やかになると心が見えちゃうので、不安な人は不安が見えちゃう。だから親鸞聖人が浄水を凝らすといえども、浄水というのは心を沈めようとしても沈めると不安が見えてくるから、だから仕切ろう仕切りに動き、心が乱れてね、この心に何不安があるということを見たくないわけ。 見ないように見ないようにしてると、ね、わかります。そうそうそうそう。なんで安心を受け取ろうとしないかっていうと、安心を受け取るためには、まず無常を受け入れないと、ね。いわゆる無常がやってきた時に、ちゃんと無常と向き合おうと。ね。これを菩提心っていうふうに言うわけ。
だっていうことが分かってないってことです
か。そうだから無理やりゲームをやめさせてちょっと散歩行くよと言うと余裕ができるじゃないですか。そうするとそわそわしちゃう。そわそわするっていうのはそわそわするから早く欲に逃げようとするわけだけど、いや欲に逃げちゃダメだよってビシッとやるわけだ。そうすると不安になる。最後は俺は働いてるんだってこうなるわけです。欲の川がダメなら怒りの川に落ちる。その時に、いや攻めてきたとしてもですよね、いや無常は変わらないよねっていうふうに 謝りつつですよ。でも無常は変わらないよねっていうことで教えてあげないといけない。教えてあげると初めて、あこの無常から逃げることはできないんだってなるわけ、ね、例えば一番私たちにとってね無常だと感じるのはですよ、年ですよ。年を感じた時に無常をすごく感じるんです。
仕方ないね。
ね、そんな仕方ないなんて思えないですよ。
仕方ない。
ね、ちょっと腰が痛くなって、おかしいとかね。おかしくないの、年を取ったんだから。
そうだよね。
ね、ね、じゃあ歩いてて生き生きです。はあ、おかしいな。いや、でも頑張って働かなくちゃ。電車に乗った時にね、あ、どうぞ席をね譲られる。もうそれを見た瞬間、私はもう席を譲られるような年ではありません。
それいくつね。
60ぐらい。
あ、もう60だったら座った方が楽だ。
ねえ、それは無常という現実を受け入れたくない。
そうね、
そうすると不安になるわけですよ。
そうか、昔できたことができないっていうのも無常なんだ。
そう。そう。はい。そう。
常時やってるな。
そう。いろんな意味でやっぱり不安になるわけですよ。年を取るってことは人間不安になるんです。
そう。不安が増えてきてるような気がする。
ね。で、会社で思い通りにならないことがある。これも無常ですよね。不安になる。そうするとその不安なことを結局そのどうするかって言ったら欲に走って見えなくさせるしかないわけです。だからその不安な人ほど不安だということに気づいてないわけ。不安っていうのは菩提心を起こしてから不安になる。菩提心を起こすっていうのはこの無常から逃げることはできないんだなっていうふうに思うってことです。
そうか。
まあね、逃げれないと思ったら本当に
逃げれないんだから。そうか、逃げれない。
そうだから欲に逃げてる人も怒りに逃げてる人も、うん、共に無常から逃げれると思ってる。ね、無常から逃げれるってことはまた家をどっかで買ってこのアパートから抜け出したら全てが元に戻るんじゃないか。これが無常から逃げれる。先生ね、やっぱりちょっと不安なんですけどアパートから抜け出してもいいですか、こう言われる。聞くとそうするとね、あ、いいですよ、見つけることができたらね、抜け出したらいいじゃないですか。それを探す、ね、これ何のために探すか、無常を否定するために探してるわけ、ね、こうやって なんかどっかにないかな、あった。で、あった瞬間こう考えるわけ。また引っ越しはまだ無常かってこうなるわけ。
多分ね、
そういうこんな、そういうのね、成立したらね、そこでまた考える。
また考える、
ね、そしたら今度また前に進めなくなる。
そうそう、今のもいいもんね。
そう、いろいろ想定しちゃって、ね、
せっかく慣れてきたのにってい
う。そういうこと、
そう、またこれ無常なんです。でこういうことを何回もすると、 分かってくるじゃないですか、うん、この無常からは逃げれない、うん、
確かに、
まあ、向き合うしかないこうなるわけ、うん、
だよね。一緒にお話聞いてるより自分で体験したら一番よく分かるのね。
そうそうそう、
なぜここ生きてこんなとどまっちゃうんだろうな、全ていいと言われてるのに進めないんだよ。
そうそう、そこで僕がね、もしね、
うん、
野沢さん引っ越しちゃダメですよ、
うん、
こういうふうに言うとどうなるかというと、
どうな
る、今度ね、上田先生、
うん、
せめて
ね、止めたから、
う
ん、私はこんなに苦しんでいる、すべては上田先生のせいだ、長万なんか行くもんか。
大変だ。
みんな人のせいにしてる。そのマンガリオとかかかるし。
そう、だからここで止めれないんですよね、
うん、
これ止めれない、だからどうぞって言うわけ、
うん、
どうぞと言いながらね、いろいろそのなんて、キサゴータミの話ですよね、うん、ね、その我が子がね、死んでしまったと、うん、ところがね、どうしても我が子が死んでしまったっていうことを受け止めることができないキサゴータミはですよ、うん、ね、そのお釈迦様のところに行くわけですよ。私の子供はね、なんか動かなくなっちゃったんですけど、うん、どうしたら元に戻りますかと、うん、そうするとお釈迦様は ね哀れに思いながらも、うん、ね、この人は、ね、自分の子供の死を受け入れることができないんだなと、ね、そう思って、ね、こう伝えるわけですよ。わかりましたと、じゃあ生き返らせてあげましょうと、ね、その代わり必要なものがあるんですと、ね、今までね、死人を出したことのないお家からケシの実を一粒ね、あ、一妻にね、もらってきてくださいと、こういうふうに言ったわけですよ。でキサーゴータミはね、喜び勇んでね、子供がね、元に戻ると思ってこう家をね、何軒も何軒も回るわけですよ。ね、ね、このお家はポンポンポンってこう叩いてね、ね、すいませんすいませんと、ね、ケシの実をね、一つかみ、一つまみね、いただきませんかって言うとね、ああいいですいいですよ、ケシの実あげますよっていうことで持ってこられるわけ。じゃあすいませんが、このお家でね、亡くなった人はいませんよねって聞くとね、ああそういえば昨年おじいちゃんが亡くなりました、ね、また次のお家に回ってですよ、ポンポンポンと、ね、すいません、ケシの実を一つまみいただきませんかと、そうすると、ああいいですよと、ケシの実がありますよって持ってこられるわけです。じゃあすいません、このお家では亡くなった人はいませんよねって聞くとね、そういえばね、おばあちゃんが3年前に亡くなりました。結局ね、どこを回ってもですよ、ね、そのケシの実のないお家はないけど、亡くなった人の、ね、いないお家はいないわけです。みんな同居だから、昔ですから。それでキサーゴータミは一日中こう回って、ね、足が棒になるほどね、こう歩き回ってね、ああそうなんだと、我が子は死んだんだなっていうふうに受け入れた。いや、もうなんでこんな不安なマンションにね、こう引っ越してしまったんだろう、ね、先生先生、どうしたらね、この不安がなくなりますか、やっぱり元のね、お家に戻った方がいいと思うんですと、ね、そうするとね、わかりました、いいですよ、引っ越してくださいと、ねね、本当に気に入ったところがあるのはどこでもいいですよと、わかりましたと、こうね、ポンポンポンと、ね、あ、このお家はどうしよう、どうだろうか、そう考えた瞬間に、あ、これも無常だと、うん、ね、次のお家見てね、このお家ならどうだろうかって考えてみた、ね、で考えてみたらやっぱり無常だと、ね、もう何軒か回っていくうちに分かっていくわけです、うん、ああ私はこのアパートで頑張るしかない、
お許しが出たんだからさ、やれるはずなんだけど、そこへ取り立てになるんだ。
そうそうそう、うん、
まだ余計なこと考え出す
から
、それで、うん、そしたら前進めなくな
る。あ、そうそう、
うん、先生は百も承知だから言われたんだろうけどね、
と、
う
ん、とんでもだ
ということで、こう、
はい、
なんていうんですかね、実際に自分でやってみないとわからないわけ、うん、何がわからないかって言ったら、この無常という現実は何も変わらないんだっていうことなんです。
それをね、ある程度認めるでしょ、うん、それともね、また別の不安が湧いてくるんだよ、ね、
やっぱり、やっぱり元の、うん、状態に戻れる方法があるんじゃないか、
う
ん、
他にもうちょっといい方法がないか
とか
そういうふうにね、必ず出てくるんだよ、
そうそうそうそう、
これがなくなるってことはありえないと思う、
そうそうそう、うん、
でもだんだんこう追い込まれて、
う
ん、
そう、追い込まれて、
追い込まれていくことになる
っていうかね、そうそうそう、うん、だからこれがいわゆる苦脈道を進むっていうのが無常を受け入れるってことで、水の川火の川に逃げるっていうのがね、無常を否定していると。でこう苦脈道の前でね、渡ろうか引こうか考え中って感じで、ね、こうやってこうね、進もうかやめようか考え中って感じでね、どうしようどうしようってこう思うわけですよ。でぐるぐるぐるぐる回って、でもやっぱりね、無常から逃げれないんだな、うん、こうなると無常と向き合わなくちゃいけないってなる。ああ、そこで初めて本気で不安になるわけ。ああ、不安がすごい吹き上がってくる。ああ、だから不安になるっていうことはね、いいことなんですよ、うん、何か乗り越えなければならない壁があるときに不安になる、うん、
今まで不安感にずっと逃げてきたから、
そうそうそう
初めて向き合う、うん、
そうそうそう、うん、
いや、だから痛い自分の話聞いた時に何か意味が分からなかったんですよ、
うん
うん、やれるならやってみなさいって言われたけど、何を言ってるんだか分からなかった、ね、今これ聞いてね、
うん、そうそうそう、やれると思うならやってごらんっていうのは、うん、無常を否定できると思うならば、うん、やってごらんってこと、うん、でもどんなに頑張ったとしても無常を否定することはできませんよってことです、う
ん、何かからまた別の不安が出てくるんだ、
うん、はい、
必ず、
うん、皆さんは熱そうなので私はかからなくて、うん、ここ分かります。
無常っていうのは、
無常というのは、はい、そうそうそうそう、
自分が思い描いてたことと違った、
うんうんうん、そうそうそうそう、そうです、
なんか日常茶飯事、無常の起きない時って、起きてない時ってほとんどない。
そうです、無常が、だって仏教は諸行無常の教えだから、
諸行無常
起きて
諸行っていうのはこの世界のすべてのものは無常であるということです。
いろんな出来事やら、
だから私が良いことをしているから無常が来ないってこともないし、悪いことをしていたら無常がやってくるってこともないわけ、うん、
よく災難にあった人、俺悪いこともしていないのになんでこんなことになるの、
あ、そうそうそうそう、
言ってる人いるけども、はい、本当にそういう気持ちは普通は成り立つわね、うん、
だから、うん、この不安になること自体が悪いことだっていうふうに思うわけ、
あ、
ね、だから何か悪いことをしたからこんな不安なことが起きたんじゃないかって思うけど、うん、仏教から言うと、いや、そうじゃなくて無常だから不安になるんですよ、うん、で、不安になることは決して悪いことじゃないわけ、うん、
そうだね、その不安になることが悪いことじゃないっていうところを自分の心が納得できたら、
そうそうそう、
うん、思う。
だって不安になるってことは無常と向き合ってるから不安になるわけ、うん、でその 無常を受け入れると不安は、ね、解決されて浄土に一歩近づくわけ、ね、浄土に一歩近づくと。これがこの28ページの19眼なわけです、ね、菩提心を起こし諸々の苦毒を終始死心に発願して我が国にまれんと、ねね、菩提心を起こしっていうのは無常と向き合おうという心を起こしてってことです、ね、無常から逃げるんじゃなく誰かを責めるんじゃなくて無常と向き合おうという心を起こしてっていうのが菩提心を起こしてで苦毒を終始で苦毒を終始っていうのは、うん、その菩提心が起きると不安になるんです。無常と向き合わなくちゃいけないとなると不安になるんです。欲に流れてる人は不安じゃないわけ。で無理やり欲を止めたら不安になりますよ。だけど欲に流れている間は不安じゃないわけ。だから不安になりたくないからすぐに欲に入っちゃうわけ。不安なことがあると。だから欲に流れている間は不安じゃないから。わかります。
欲に心をすり替えてる時は不安ってなるから。
そうそうそう。
移し替えてるだけだから。
そうだからどうしようもないような状態になって不安になる。例えばなんかこうパソコンの上にレシートを置いてある。そうするとそれを見たご主人が これはなぜここに置いてあるってこうなるじゃないですか。これはきっと奥さんが見たに違いないってこうなるじゃないですか。そうすると、まあ、当然逃げれないってなりますよ、ね、これが無常をもう向き合わざるを得ない。菩提心が起きようが何ようがこうもう引きずられてこうやって無常とこう向き合わざるを得ない状態になったと。こそ不安になるわけ。でも逃げれると思ったらいくらでも逃げてしまう。子供も嫌なことがあったらねすぐ逃げるわけ。例えば宿題やりたくないって思ったらすぐ逃げちゃう。逃げるというのはいろんな逃げ方がね、真面目にやらないというのも逃げる。答えを後ろから見ながらね、移すと。それも自分が勉強ができないという現実から逃げてる。それで逃げてる間は楽なわけ。こうやってもう欲から欲の綱渡りだから。でもいざ現実と向き合わなければならなくなった時に不安になる。わかります。
なんで不安になることが良くないことだと
思う。不安になるっていうことは自分の中でなんかすごい嫌な感じになる。なぜかって言ったら不安に子供が不安になると、ね、子供が不安になった時はこれ普通泣くんです、ね、不安な時は泣くんですよ。で泣いたら結構スッキリするわけで、また泣くことによってお母さん助けてくださいっていうふうに助けを求めるわけです。ところが子供が泣くっていうことは親からしてみると何か責められてるように感じるわけ。あれちゃんとおっぱいあげたかな、ちゃんとやったかな、ちゃんとおしめ変えたかなとかってなるわけ。私が何かしてあげていないから泣いてるんじゃないかってなるわけ。そうそうそうそうそう。ただ不安だから泣いてるっていうことはわからない。だからなんでこの子は泣いてるんだろうっていうことがわからないから、何か責められてるような感じがして泣くんじゃありませんって責めるわけ今度子供を。そうすると子供は責められたから不安な時はもう誰も助けてくれないってこうなるわけ。 ここはもう無理だと、功徳を受け取って不安を乗り越えることは無理だってなって、もう自分の中で不安と対処しないといけなくなる。不安な時に不安だっていうことも言えないわけ、ね、もうぐっとこらえなくちゃいけない。でもこの不安っていうものをぐっとこらえることはできないんです。だからもうごまかすしかない。でごまかせない時は責める。もうそうなっていくわけ。だから子育ての時に子供が泣きました、ああ泣いていいんだよっていうふうにこう育てると、水の川火の川に落ちなくて済むわけ。ところがほとんどのお父さんやお母さんは責めるわけですよ。当然泣くんじゃありませんってなるわけ。だから泣くんじゃありませんって言って育てられた子供は当然不安をどうすることもできないから苦しくなってもうごまかすしかなくなる。例えばね、寂しいなっていうのも不安ですよね。一人で寂しいな。だけどテレビを見たら不安な気持ちが消えた。あ、テレビって楽しいんだってなるんですね。本当はテレビが楽しいわけじゃなくて、不安を見なくて済むから楽しいだけなんです。ゲームが楽しいっていうのも、ゲームそのものが楽しいんじゃなくて、不安を見なくて済むから楽しいわけ。ね？ゲートボールなんかあれなんですが、なんとか、パークゴルフ。ね？パークゴルフが楽しいっていうのも、パークゴルフが楽しいわけじゃなくて、この不安を見なくて済むから楽しいんです。
それやっとられたら忘れて、
そうそうそう、カラオケが楽しいって言ってるのも、カラオケが楽しいわけじゃなくて不安を見なくて済むから楽しいわけ、ね、だから次から次へとその欲に流れてないと不安なんです。で本人はそれが楽しいと思い込んでるんですよね。なんで楽しいかって言ったら、それをやめると不安になるからなんです。例えばパチンコにハマってる人はパチンコが楽しいと思い込んでる。なんでかって言ったらパチンコをやめた瞬間に不安になるからなんです。で不安になることは嫌だからパチンコにハマっていくわけ。
したら人間って何もしないで一瞬として折れないものなんです。
え、その不安があったらね、
あったらそれも必ずその不安というものが湧いてくるわけですね。
その不安を全部なくすまでは。
ああ、なくす。
だから完全に不安がなくなった状態を弱情っていうふうに言うわけ。その阿弥陀仏に救われましたと。
涅槃弱情。
そう、涅槃弱情。だから心が完全に静まり返っちゃった状態を弱情っていうわけ。へ、心がこう、ね、ピコンピコンピコンピーって感じだね。こうピーってこう静まり返ってる状態を弱情っていうふうに言うわけ。
そしたらあの、なんですか、座禅組んでる時はそれだってやっぱり何か不安持ってる
し、ね、座禅を組むと不安が見えてくるから、不安をごまかすための欲が次から次へと見える。
そしたらやらん方がいいね。
そういうものを見つけて一つ一つ消化していく。例えば、ね、ゲームをしているご主人がいたとしたら、うん、そのゲームを一つ一つもうやらせて消費していく、うん、でやったらもう捨てさせる、やったら捨てさせる、やったら捨てさせるっていうことを、ね、繰り返していくとだんだんやれなくなっていくんです、うん、そう、一生懸命やったものも最後は捨てていくんだなとなると、うん、だんだん頑張れなくなっていくんです、うん、ね、もう DS を捨てた、うん、そうするともう DS は買えなくなるわけです。じゃあ次は PSP だとこうなる、うん、で PSP をやってもね、なんかこうちょっと白い目で見られた、じゃあこれを終えたらもう捨てよう、もう PSP は買えない、今度は古い版の PSP を買うとか。これを捨ててしまうとね、じゃあ次は何を買おうかってこうなるわけです。 プレステ3がありますね。プレステ3を買いました。もしさ、このプレステ3もね、これ十分やったよね、じゃあ整理しようかと言って整理をさせると、もうプレステ3も買えなくなるわけです。でこれを何回も続けると、だんだんもう買えなくなるんですよ、愛おしくて。どうせ買っても捨てるんだなってこうなる。そうそう。
それはまあ、例えば借金したり裸になってしまわないとわからないもの
です。いや、そんなことはないですよ。やっぱりね、買って捨てると同じものは買えなくなります。全く同じものは買えなくなります。じゃあなんで捨てたのってなるじゃないですか。だから次から次へと移っていくけど、だんだんとその範囲が狭まっていく、ね、こう狭まっていく。なんでかって言ったら、結局買った瞬間に無常が見えちゃうから。わかりますかね。なんで欲に逃げてるかって、無常を見たくないから欲に逃げてるんですよ。ところが買いましたと、買った瞬間にこれも最後は捨てるんだなっていう風になったら、買った瞬間に無常が見えちゃうわけ。おお、欲に逃げるために買ったはずなのに、これに無常が見えるなんてショックだと思いません？
最後が見える。
ね、例えば今までね、車を買いました。あ、これちょっと気に入らない。捨てる。次の車にね、買い替える。ね、そして車に乗る。またちょっと嫌なところが見つかる。捨てる。ね、また次の車に買い替える、ね、そして捨てる。これを繰り返してきたおかげで、今度ちょっと引っ越しようかって思った瞬間にもう引っ越す前から無常が見える。車を何回も捨ててきたからこそ、引っ越しをする前に無常が見えるわけ。そうそうそう、
自分が見えるん
ですよ。そうそうそうそう、
その過去によって自分が見えるん
です。そうそうそう、だから DS をこうバーン壊した、無駄じゃない。
ただね、今の入っとるところのいいとこと、今度移った時に、おそらくなるだろうということの比較はできるようになった。
そうそうそうそう、
うん、だから変わってもね、また同じことを繰り返す。
そうそうそう
そ
う、
それがね、ある程度わかるん
だ。あ、そうそうそうそう、それはそうそう
そう、そんな絡まずに、ね、今度動きにくくなるわけ
ですよ。そうそうそうそう、うん、そうそうそう、これはね、やるしかないわけ、うん、やるしかないというのは、もうやって捨ててやって、だからね、次のゲーム機を買いました、前のゲーム機を捨てさせないと意味がないわけ、うん、捨てると無常が見えるから。
絶対ないよね。
いや、もうだんだん分かってくる。もう買った瞬間にも見えるわけ。ああ、これはってなる。そのうち買う前から、あ、きっとこれ捨てるんだなっていうふうになる。そうそう、欲っていうのはとにかく徹底的に無常から逃げるためにやってるわけ。無常を見たくないから逃げてるんですよ。ところが欲に走りながら整理させていくと、無常から逃げているはずなのに、ね、無常が分かっちゃうわけ。素晴らしいと思いません？これこそね、マジックですよ、うん、
それは知恵が少しもらったからかな。
それはそのいわゆる欲に逃げたとしてもね、それは仏教の教えに従って整理を続けていくことによって欲に逃げれなくなるんです。
整理だもん ね、 ね、でもゲームはやりやすいですよね。それってすごく
やりやすい、その捨てやすい、
捨てたりとか。
あ、そうそうそうそう、それはだからいいことなんです。買っては捨て、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てっていうことを繰り返していきやすいからいいわ。だからゲームは逃げやすい、 で逃げると同時に無常を知らせる。
でも捨てれないもの、例えばパチンコだったりとか、
はいはいはい、
するとと
ても難しいですよ。その場合はこうお金という無常がやってきてます。あ、そっか、はい、
ゼロになる。
あ、そうそうそうそう、まあ、やるゼロになる、またやるゼロになる、やるゼロになる、やるゼロになる。そうするとやる前からきっとゼロになるなっていうことが分かる。うん、
たまに勝つからダメなんだよね。
それがまずく
て。
それが悪いん
だ。なんか元を取れたような感じ。
そうだ。
結局無常を否定するためにこう逃げてるからね。うん、パチンコはやっぱ難しい。ゲームはいいですよ。パチンコはやめてゲームにしてと言って、ゲームを次から次へと返させていると。勝って捨てて、勝って捨てて、勝って捨てて、勝って捨てて、勝って捨ててっていうことを繰り返していくと。
ダメって言うんじゃなくてね、
そう、ゲームはダメだって言うんじゃなくて、これが方便なんです。だから車をあれだけ買ってきたのは意味があったんです。そうそうそう。でも本当は小さい時にガチャガチャぐらいで済んでいたらよかった。
ないわけ。何百円で済んだ。
何百円で済んだけど、でもそれはその時にできなかったから大人になってもう何百万円単位でお金を使いながらもう知らせていくしかない。で、こういうことを繰り返していくと何がわかるんですかというと、このね、協業新書の解読感の中にですね、こういうことを繰り返していくと、ね、437ページ、ここにね、髭経、左から 1,2,3,4,5,6 行目に、髭経の大背本にのたまく、願わくは我、あのくたら三脈三菩提を成就わらに、その世の無量無変、阿僧祇の諸仏の世界の、諸仏世界の生の主生ってね、生の主生っていう、これね、これが大事。生っていうのは、いわゆる、ルテン輪廻を繰り返しているものだっていうことが分かるってことです。生っていうのはね、生っていうのはルテン輪廻を繰り返してるんだなぁと、ここが大事なんです。
自分の姿が見えてくる。
そうそうそうそうそうそうそう。これがやっぱり知らせないといけないことなんですよ。ルテン輪廻と知らされるから菩提心が起きるんです。
同じことを繰り返してる自分だなっていうことが、
そうそうそうそう。だから何度も何度も車を買い、車を乗り換える、車を買う、乗り換える、車を買う、乗り換えるってことを繰り返したからこそ、ああ同じことを繰り返してるんだなっていうことが分かって、もう引っ越しをする前にああ無常だなっていうことが分かって、もうできなくなった。それで菩提心が起きるわけ。だからこれはすごく大事なことなんですよ。ゲームをする、ゲームを飽きさせて次のゲームに行く、前のゲームを捨てさせる、大事です。もうカセットごとね、もう捨てないで売ってねとか、データを消すことが大事なんです。で無常を認めさせられない場合はですね、データを取っておこうとする、まだできる、これが一番まず。データまで全部消去するのが大事です、ね、で買って捨てて、買って捨てて、買って捨ててっていうことを繰り返していくと、もうバカでもルテン輪廻が分かってきます。そうそう、ルテン輪廻を繰り返していくっていうことが分かると、もう先が見えるわけ。これをどんなに繰り返してもね、同じことの繰り返しの場合ですね、どんなに逃げても、欲で逃げても逃げても逃げても、こう死をね、先送りに、こう欲っていうのは死をこうどんどんどんどん先送りにしている状態なんですよ、欲によって。 ところがルテンリンネというのはこの途中でぐるぐるぐるぐるぐるってこうルテンリンネをさせていると。そうするとどんなに欲で先送りにしてもこれを繰り返すと最後に死が待ってるなっていうことが分かっちゃうわけ。だからルテンリンネを知らせるともう死から逃げれないっていうことが分かってもう無常と向き合うしかないってなるんです。わかります。
でも直接的に死っていうものを隠しているというか、
はい、
死が不安でっていうのをすごく否定されたんですよね。この
怖いから。
でそうこ怖いとは思ってないけどみたいな風に言うんです。
はいはい、あ、いいんですいいんです。もう本人はそんな死なんてね不安じゃないって言ってるわけ。
本当は恐ろしいんだ
よ。本当は恐ろしいですよ。だけど大丈夫です。これを繰り返せば死の前に老いが来るから
確かに。
だからすごく時間がかかるっていうこと
です。いや老いが来るっていうのはルテンリンネを繰り返せばこうやって年を取っていくんだなって分かっちゃうから。それはいつかっていうよりはもうゲームをどれだけ捨てさせるかで決まります。
もったいない。
で、で口癖のようにねもうリンちゃんも2歳だねとかもうリンちゃんも3歳だねって。で昔話をするんです。リンちゃんが生まれた時はどうだったかな時間を感じさせるんですどうだったかな3年間とかね2年間どうだったかな。そうだんだん気づきます。あっという間
その前に自分が受け入れないと。
あ、そうですね同じことを繰り返す主人。
ゲームっていうのはお金かかるの？
ゲームっていうのはお金はかからないですけど、買うときに初期投資でお金がかかるんです。
どのぐらいかかるもの？
まあゲーム機の値段がかかります。そのまま
何万円もする。
はいはいはい、はい、でソフトがだいたい1万円ぐらいするとか。
おいろいろあるのね。
はい、
時代が違うね。
はい
そうだよね。そんなの
すごいよ。
昔はパチンコぐらい。
でもそれで済んだら、いや、十万もかからんわ。
パチンコじゃなきゃ。
パチンコだよな。パチンコ当てんのいなくなるからね。とかって世界だよ。
はいはい。
恐ろしいんだからあれは。
恐ろしいです。
だってもうパチンコでどうもならなくなったりして。
死んじゃう人もいるからね。
ああ。手出してね。それだったらもうね。そっち払いながらまたやむ。そんな払えなくてやむ。ね、またやむ。借りて。
まあ、これはね、それだけパチンコにはまっちゃう人はね、不安だからね。だから、もう不安がどうしようもなくなってるわけですよ。どんなにもう無常だっていうことが分かっても、不安がどうしようもなくなると、もう欲に流れるしかないわ。だから、聴聞をしていればね、聴聞した人がそばにいれば、ある程度不安を抜けるので、いつでもあなたが気持ちを起こせば、無常と向き合えるところに置いておけるわけ。だから全く仏教を聞いてない状態とは違うわけです。全く仏教を聞いてない状態でほったらかしにしてね。ね。そうしたらもう全く無理ですよ。もう次から次へと欲に走るから。なぜかって費用ごとに不安が溜まっていくから。
何もなしに気づくってことありえないもんね。
これ仏法聞いてなかったら俺車でパンになっとった
ら、ね、あ、そうそうそうそう
そう。本当、まだ続きとった
と思うか。そうそうそう。
買い直したかい。
うん。いや、なんとも思わねえんだから、それを。
そうそうそうそう。
そうなっとるときは。
はい。だから、定期的に不安を抜いてもらわないとダメだっけ。不安を抜いてもらって初めて不安を感じるんですよ。
不安だったんだってこと
で気づく。そうそうそうそう。大丈夫です。自分が功徳を得て帰っていったらそのまま交換できますから。
結構ですけ
ど。いやいやいや、どちらにしてもやるしかないんです。水は高きより低きになれるよ。
自分
で触れるだけで取られますから。
うん、はい。だからなんで急にあの、アゴのホームに移ったのか自分でも分からんけど、これも意味あったことだ。
あ、そうそうそうそう、意味があったことなんですよ。
急に決めてバタバタってたけど、
そうそうそうそう、これ阿弥陀仏の本願力によって。
ああ
、はい、まあちょっと長くなりましたから、そういう気をします。